リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井宏夢です。
アシスタントの国分太鼓です。
すっかりなんか ね冷えてきて、
寒くなって過ごしやすく
過ごしやすいというか、なんか
寂しいような気もしますけれども、
なんか急に温度が下がったみたいな感じしません？
そうですね、
服装がね、はい、なんか急に変わって、
ね、本当に風邪引きさんも増えてちょっとね、大変ですけど、
風邪とかも ね強くて寒くなってね、はいはいはい。この番組は町創生研究所の協力でお送りします。秋といえばということでね、やっぱり芸術、食欲、
そうですね、あと、まあ、あの先日のね、あの中秋の名月 の月様もとっても綺麗で、
4日でしたかね、
なんか、はい、ああもう秋が来たな
あれは確かに、ね、
か心が洗われるような気分になりましたけれども、
ちょうど僕はあの出張の帰りで、はい、電車の中から見てたんですけど、はい、なんかあの電線とかが邪魔してねあの、まあ、家並みはまだいいんだけど、電線のところにちょうどお月さんがあったりなんかして綺麗、空がすごい綺麗だったでしょあの時、
だからなんか
もうちょっと綺麗にと思って、言ってる間にあの電車がこうカーブしていくと見えなくなったりして、
まあ、私の、ね、月に対しての思いって言ったら、あの北海道に行った時はあのなんかその中秋の名月ですよっていうその季節感っていうのはなかなかこう
あんまり北海道的にはないでしょうね。
そうなんです。だけれども
中秋は寒すぎるかなみたいな、
そうなんですよ。ただやっぱりあの月が出ると本当にあの月明かりがこんなに明るいんだってこう、遠くまで見えるとか、その作業もできるっていうその月の明るさっていうのをすごく感じたり、やっぱりあの綺麗なのも綺麗だったですし。
月は大きいですか？
あの高さによりますけどね。でもなんかあの空が高いなって思って高いところに月があるってイメージはあったような気がしますね。
高いところにある感じ、
逆、かえってなんか都会にいる時の方が目印がこう近くにあったりして、
そうですか、
なんか大きいなって思うことが多かったなって思いますね。
あれですよね、いたところはどこ、美瑛でした。
美瑛ですよ、
ってあの、一面
パッチワークの丘のような畑 の、 丘の丘
ということは、あの夜は基本暗いんやね。
真っ暗です。
ということは、まあ、月もそうだけど星もよく、
星も綺麗です、で月が出ちゃうと
星は
もう見えにくくなってしまうんですよ ね、
まあ、ね、昨日というかこの前見てたあれも、月の明かりってなんていうの、太陽の光で結局反射してるわけですよね、だからその暗い時と、むちゃくちゃ明るい時があるじゃないですか、ね、だからそのむちゃくちゃ明るい時は星が多分見えないね。
そうですね。
特にその周りにある星が。
はい。
なんかこっちにいるとね、周りが明るいし、月の感じがねちょっと違いますよね。
そうですね。
あの比叡山とか行くとね、だいぶ感じ違うなと。
あ、違うで
しょうね。何回かだいぶ前に行ったことがあったけど、まず星がよく見えるし。
はい。
そうですか。月、僕は以前あの平安神宮でね、なんかあのそういう明かり、光というか明かりというか、まああのライトアップが今では普通ですけど、当時まだあの何もどこもやってない頃にやり始めた方がおられて、ヨーロッパで勉強して、でその方があの平安神宮でちょうどあの多分満月の時ですね、あのいろんな人が集まってそこでこうそういう光のことを、まあ、勉強会というかなんか、歩きながらやりました、そういう記憶がお 月という時思い出して、ちょうど、綺麗でしたけど、
でしょうね、
なかなかね、じゃあここでちょっと音楽をかけてもらいましょうか。
ドビッシー作曲のベルガマスク組曲から月の光です。
月といえばなんか、
そうですね、今年は本当ね、あの中秋の名月忘れそうになってたんですけど、うちの職場の方が、今日は中秋の名月ですよって言って、教えてくださって、その時に出た話だったんですけど、インドでも 月にはウサギがいるというふうに、ね、言われてるらしくて、その言われが、まあ、何ともいい話でですね、あの、まあ、仲良しのウサギと猿とキツネがいたそうなんですけど、そこへこう、あの、本当にあのお腹をすかして疲れ果てたおじいさんが現れて、この人このままでは死んでしまうから美味しいものを食べさせて元気つけなきゃって言って、みんなでそれぞれこう食べ物を探しに行くんですけれど、ウサギだけが見つけてこれなかったんですよね。
ああ、
でもう悩んで悩んで、私を食べてくださいって言って火の中に飛び込んだらしいんですよ、
でそういう話、
うん、そうなんです。でそのおじいさんが実は、まあ、大釈天だった、
うん、
でなんて心の優しい美しいウサギだって言って永遠にあなたの、ね、姿をとどめてあげようっていうことで、お月様にウサギがいるという、そういうお話らしいんですけど、自己犠牲の美しい話で、ね、あ、日本だけじゃないんだ月にウサギっていうのは。
ウサギっていうのはやっぱりその見えた形が、それはそうなのかな、
うん、そう見える、ね、説がやっぱり、ね、多いんですかね。あの他の、ね、見え方もいろいろあるようですけれども、
うん、結構そういうことってね、他のことでも、うん、あの国が違うとなんか違うものが見えてたり、
うん、
ね、
そうですよね、
なんかそれありますよね。
ね、
なんかでもウサギに見えてるんやね、やっぱり、
うん、そうなんですよね、さっきのね曲 の美しい曲を見て、あの聞いてちょっとね思い出しちゃったんですけれども、
ね、
はい、
そうですか。なんか月というかどうしてもね太陽と月っていう感じでこうあるじゃないですか、あのなんていうの、陽と陰とか、
はい、
ね、
そうです
ね、そういうイメージがちょっとあるんだけどね、
うん、
だから非常に なんていうの、あのマイナスというか陰の面があるけど、そこがすごくいいっていうか、うん、なんか感じ、
そうですね、
うん、だから音楽も多分なんかすごい、うん、めちゃくちゃ明るい太陽系のやつじゃない方の、
はい、
が結構あるじゃないですか、うん、そうですね、でそれに大体そういうタイトルがついてたり、
うん
うん、
そうです ね、
ね、
はい、
なんかでもちょっとこう、うん、オープンでなんかバッとこう、
うん、
なるより秘めて何かこう深いみたいな、
そうですね、
そういう気がするけど、うん、音楽も大体、
う
ん、
そうですね、ベートーベンのね月光とかもそうですよね、月光とかね、確かにそうですね、う
ん、なんかそんな感じがするなと思って、
はい、
うん、はい、じゃあここで演奏会のね案内をちょっとしておきましょうか、はい、私はもう所属してませんけどね、
はい、
あの国分さんも入ってませんけどね、
勝手に応援ですね、
勝手に PR みたいな、10月の22日日曜日の2時からです、ね、午後2時から、京都コンサートホール京都市民管弦楽団ですね、プッチーニのオペラアリアセレクションで、これはなかなか
素敵ですね、
いいですよ、これ演奏もむちゃくちゃ難しいけど楽しい、
は
い、あのテンポがすごくこう動かすでしょう、はい、オペラだから、
は
い、
うん、
それが楽しい ね、
ね、
難しい、
ね、オケは大変ですね、
オケは大変それから私は全く知らない曲でニールセンの交響曲4番、
うん、なかなかね聞く機会ないですね、
うん、なんか他のアマチュアオケでこういうね、はい、新しいというかあの知らないのをやるとこあるけど、うん、京都市民オーケストラでは珍しいですね、
う
ん、
だから余計にね面白そうですよ ね、
ね、そうですよね、
はい、
で10月22日ということなので、これはね京都ではもう、はい、
ね、鞍馬の火祭りと時代
祭りもあるし、ね、うん、なんか時代祭りはね、まあ、あの昼間ですけどね、クラマは私も行ったことがないの で、
ね、盛りだくさんの一日ですね、
この日は ね、 ね、これでもあれ時代祭りは午前中ですか、
お昼から始まる、午前中からだと思います、おまけに次回 の、 お、ね、あのこの番組も、
う
ん、
あ、そうそうそう、
次は22日ですね、
だからこれ同じ、うん、全部行こうまた行けることもないなみたいな、そういうことですかね
そうですね
はい、だからなかなかね、オーケストラも、こういうオペラのアリアとかいうのは、はい、あんまりやらないじゃないですか、
そうですね、
うん、ただ、うん、歌手が来るから、
はい、
お客さんは結構ね、
うん、
いいと思いますよ、
そうですね、なんかやっぱり人の声っていうのは、うん、やっぱりね、楽器の音よりもやっぱりこう、うん、引きつけるものがあるなっていうのは思いますね、
それといつもの あの序曲があって、うん、コンチェルトがあってシンフォニーというよりまた違う、うん、
そうですね、
でこの、うん、オペラアリアセレクションだからこう、はい、曲もいろいろなんですよね、これ、
うん、
あのオペラ自体のね、はいはい、それの中のいいやつを取ってきてみたいな感じだから、
うん、美味しいとこば
っかり多分あの知ってる曲が多いと思うんですよ。あの、
うん、
私があの笹山でやってるところでも去年やりましたけど、はい、あのコマーシャルに出てくる、
はい、
あの曲があるんですよね。それをやったりするとお客さんはすごく、うん、
あ
そんなにクラシック、ね、みんな知らないから
そうですね、う
ん、あれをあコマーシャルだよなとか言って、うん、でその解説もつけてやったから、はい、
うん
うん、ちょっとでもねなんかあのイメージが今度固定化されすぎるけどね、
うん、
そういう話はこの前出てました、
はい、
あの私らの方でも、うん、その曲イコールこのコマーシャルみたいになって、
あ
映像がね出てくるんですよなんかの
いいコマーシャルだったらいい
ですね。そういうのがあって、うん、だから面白いなと思うんだけど、ね、まあでもこういうオペラのね、
はい、
楽しいと思います
よ。そうですね、私も聞きに行きたいなと思ってます。
はい、はい、じゃあ今日はここまでで、あの次回は、それこそ10月22日でオーケストラのこの本番マルシー、時代祭りのクラの夏にもありますということで、次回20日第4日曜ですね、お昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井ロムでした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。